所サプリカフェワーママ薬剤師歴10年のあこです。この番組は皆さんと AI も巻き込んで子育てを実験していくラボです。一緒に薬と笑って心にサプリ補充しましょう。皆さんお疲れ様です。あこです。いや今日も寒いんですけど外で録音してます。ちょっと昨日と変わってね、やり方変えてノイズを除去できないか今実験中です。今日は感情と行動を分離するっていうことについてお話ししてみたいと思います。っていうのはね、私先週ちょっと仕事でミスっちゃって、もう薬をね取り間違えちゃってさ、インシデント沙汰になっちゃってすごくへこんだんですね。でその時にさ、なんかもう10年もやってんだからさ、もうなんかなんつうリカバリー方法学んどけよって思ったんですけど、なんかもう本当どうしようっていう感情の波に飲まれちゃってね、頭真っ白になっちゃって、どうしようどうしようってなっちゃって、リカバリーをうまくできなかったんですね。だから感情とね行動を切り離すっていうのをね本当できるとさ、なんか冷静に対処できるよねって思ったのとね、でもそんなことできたら誰も苦労しないよねって思いますよね。でそう思ってちょっと思い切ってね AI と相談してみて、で、あ、なるほどなるほどって思ったことを皆さんに共有したいと思って今お話ししてみます。大きくねざっくり4ステップぐらい踏むと、まあ切り離せて、でこう うまく感情を切り離せてさ、こうどういった行動を取ればいいかっていうのがねマニュアル化できんじゃないかなと思って、でね、まず AI と話した回答がね、ミスは恥じゃなくて学習機会だって捉え直すっていうね、まあ、そうだよね。これはさ、もう何いい自分の成長のさチャンスだって捉え直すってさ、もうすごい分かってんだけどさ分かってんだけど受け入れるのって難しいよね。でもね、なんかそんなさミスですらこういうところで喋ってね、皆さんと共有できれば皆さんのなんかお役にも立てるって思えばさ、ある意味医療のミスはダメだけど、まあ、ネタになるって思えばさ、こうスタイフやっててよかったなって思ったんだよね。で、まずはね感情認識の時間が必要らしくて、まずステップ1ね、ステップ1が感情認識をするって、今自分はこんなことを感じてるんだっていうのを無視しないで、まあ、とりあえず私の場合だったらパニックってる、どうしようって思ってんなって、あやばいと思ってる、ちょっといややらかしちゃったなみたいな感情を一回言語化しちゃって、でその子を一旦脇に置くで、ね、言葉で表現してるとちょっとなんだろうな、イメージしづらいから、もう何インサイトヘッドとか皆さん見たことあります？キャラクター化しちゃうの、もう怒ってたら怒り、もう喜んでたらニコニコのなんかキャラとかを自分で作って、その子を召喚してさ、一回脇にもう部屋の隅っことか想像してポンって置くのね。でちょっと30分ぐらいしたら迎えに来るからそこにいてって言って置いとくその感情を認識するっていうのがステップ1で、次に客観的分析に入るの。とりあえず感情は一回置いといて、次に状況をもただただ真実を客観的に分析する。今の現状を把握して、で、とりあえずじゃあ薬ミスっちゃったら、その薬を飲んだ人が、何人いて何日分飲んでんのかみたいな、でその薬の内容は何でどんだけ緊急なのかみたいな、今すぐ取り替えないとやばい薬なのかとか、そういうのをもう客観的に分析する、まあ、ここが私ができなかったところなんだよね。 そう、でそれをただただ機械みたいにも特定する。でステップ3がリカバリー行動を取る。例えばこの状況を、上司に報告するとかね。でその報告の仕方もさ、誰と誰に報告して、電話なのかメールなのかとかも全部具体的に洗い出す。で、実際 に必要な行動を起こす。例えば薬を例えば何日分か引き取ってきて、今ある薬と差し替えたり、その分ずれちゃった薬局の在庫とかを修正したりとかするっていうねことだったり、で最後のステップ4が今やった一連の流れを反省して、次につなげる学習にする。ミスの原因とかをさ、なんでさて取り違いが起こっちゃったのか、似たような名前だったのかとか、パッケージがもう似てたのかとか、もうその薬自体もうなくしちゃうとか、あとはもう何か確認の仕方の新ルールを作るとか、そうやって次につながる学習にして、でここまで終わって初めてさっき置いてきた、もう私の場合だってどうしようってガタガタ震えちゃうビビリの子を迎えに行く、お待たせって言って迎えに行って、ね、大変だったねって言って連れてくるっていう、この一連の流れだよね。この4ステップをさ、もうなんかマニュアル化して自分の中にずっと落とし込んでおこうと思って、もういつもねどうしようっていう波に飲まれてね、なんかそれで終わっちゃうんだよね。もうそれって良くないなと思って、もう完全マニュアル化しておこうと思ってここでお話してます。でさ、これって結構子育てにも使えるなって思って、例えばさ、子供が大事なものをガシャーンとか壊した時とか、コップ割っちゃったりとかさ、とりあえずもうその時に怒りを感じたとしてもね、とりあえず私は怒ってるってステップ1でさ認識して、その怒り君を一回隅っこに置いて状況確認、何が壊れてるのか、破片どの辺まで飛び散ってるのか、足に刺さってないか、修理できるのかとか、買い直す必要があるのかとかさ、そういうの冷静にとりあえず対処して、でそのための行動をとってさ、で後で自分の感情と向き合うみたいな、この一連の流れがねグラス割ってたらそんなこと言ってらんないんだけど、でもさ、こういうの知ってるだけでもさ結構ね、このミスがさやっぱり学習機会って捉え直すことができるなと思ったのでお話しました。なかなかね難しい問題ですよね。機械じゃないからね人間はね。でも、こういうリカバリーの仕方をさ、そのリカバリー方法、もう人間ってさ、なんていうの、誰でもミスるからさ、このリカバリー方法を極めるっていうのが、プロであるゆえんだなと思って、どの、職業されてる方でもね、と思いました。ね、あとはもう、このミスをね、引きずらないこと、引きずってさ、そのまんまの気持ちで家に帰ると、ちょっとろくなことがないなと思って、そう、もう一個、大事だなと思ったのは、なんか仕事と家の切り替え方、家庭の切り替え方も大事だなと思って、なんか切り替える時のさ儀式みたいなの作っとくといいっていうのを話を聞いたことがあって、例えばなんか自転車なんだろう、終わったらこう自分の肩をポンポンって2回叩くとか、なんかそういう儀式、お正月とか神社行ってさ、こう手を叩くとか、ああいうのも儀式じゃないですか。お祈りする前にこう手を叩くとかね、そういう風になんか儀式を作るといいって言われたことがあって、私の場合はね、もう帰り道に必ず5分ぐらいカフェに寄るんですね。で、忙しくなかったら2、30分寄って普通にコーヒー飲むんだけど、忙しい日でもコーヒー飲まなくてもその空間に行って、とりあえずコーヒーの匂いとかカフェの雰囲気を味わって深呼吸してから帰るみたいなコーヒー頼めよって店員さんに思われそうなんだけど、そうやって儀式をして、なんかもう仕事終わったって自分に言い聞かせて子供迎えに行くんですけど、皆さん、あとはね、あとは帰りの自転車を漕ぎながらラジオを聞くとかね。そうだから、このスタイフタイムが皆さんのこう仕事の切り替わりになるんじゃないかな、だから聞いてくださいねっていうところに着地したかったっていう話なんですけど、そんなね感じで皆さんも仕事を終わりとさ、自分の家庭戻る時の切り替えどうされてるかなっていうのも教えてください。 この方法ね、完璧にできなくてもいいと思うんだけど、少し意識するだけで自分をね、だいぶコントロールできるようになるんじゃないかなと思って、一緒に実験していきましょうね。ではでは、今日はこの辺で、今日もご来店いただきありがとうございました。番組の感想やリクエストなど、ぜひプロフィール欄にあるフォームから送っていただけると嬉しいです。それでは、バイバーイ。